平谷祐希の夢は育つ。皆様こんばんは。パーソナリティの平谷こと平谷祐希です。今日もドキドキワクワクハッピーな時間をリスナーの皆様と過ごしていきたいと思います。この番組のテーマ、夢は叶う、大切なのは育てること。たくさんの人の夢に関わってきて感じたことがあります。夢を力に変えられない人が多すぎる。夢は想像を超えるような熱量を生み出します。それなのにプレッシャーに押しつぶされて、自分が信じられなくなって全然輝けてない、夢を楽しんでない、気分が重い、朝家から出られない、夢がない。実際夢で苦しんでいる人がとても多いんです。どうですか？そんな経験ありませんか？夢って何だろう？ドキドキ、ワクワク、キラキラ、仲間もたくさんできて、運命的な出会いもあって、気づいたらえって思うくらい時間もあっという間に経っていて、ふと周りを見たらいつの間にか応援してくれるたくさんの人に囲まれてて、垣根を越えたつながりや絆、ライバルができてて、自分に未知なる成長をさせてくれるもの、それが本当の夢なんです。夢は人と比べるものじゃなく、自分だけの幸せの宝の地図みたいなもの。だから一つじゃなくていいし、たくさんあった方がいい。あと夢がなくたって全然ダメじゃないことに気づいてほしい。なくたって夢中になれるくらい好きなことがあれば、それが夢です。実は夢の大冒険始まってるよと伝えてあげたいです。頑張るより100倍楽しい夢を育てること。周りの人も応援しやすいし、気づいたらみんながハッピーになっています。応援する兄貴的な存在になりたいと願いがこもった番組、それがこのラジオ、平谷祐希の夢は育つです。今日から平谷と夢を育てていきましょう。同じ日は二度と来ない、同じ時間も二度とありません。かけられた同じ言葉ですら、気持ち次第で重かったり軽かったり、後から優しさに気づいてしまったり、せっかくだったらこの瞬間に気づいてハッピーに生きてほしい。ハッピーの中で努力、ハッピーの中で苦しんでほしい。スポンジのように全部吸収できて仲間と笑い合える日々、それも夢。失敗と反省の繰り返しで一人で抱えて心が折れそう、それもまた夢です。夢のエネルギーがあるから毎日楽しく幸せに生きられる。実は自分の夢でなくても誰かの夢に関わってもいいんです。夢を叶えるとき、最後の最後に必要になってくるもの、それは自分を信じ続ける勇気。その魔法の言葉がテネルセコンフィアンサです。リスナーの皆様の夢と幸せを願って心を込めてお届けいたします。番組スタートです。この番組は音を一番大切に生きていく心、株式会社ファーストサウンド、学校では教えてくれない人から教わる大切さ、平谷祐希の俳優アカデミー、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
ありすぎて笑わされるかな、あなたと。
夢は叶う、大事、夢は育つ、まだ見ぬ誰かへメッセージ、歌にかける想い、音に乗せる Dream and Dream。 もっともっとって表現昇華させる、老若男女関係なく、グロウアップするよ、バイセンスキルやミュージック and Dream。 人生も音楽 雲中にいろいろ情熱も不安もみんないろいろだからこそ君だけの歌が歌えるんさ。平井勇気が夢を叶えボイスフリーダム目的な目的な
改めまして皆様こんばんは、ひらにいこと平谷祐希です。いやもうゴールデンウィークが終わって皆様どうですか、どこか行かれた方もいるんじゃないでしょうかね。こう東京はね割引がなくてなんかあれなんですよね、東京だけ割引がなくてみんななんかどこにも行くなという風潮でございますけれども、全国の皆様、全世界の皆様は、全世界の皆様はゴールデンウィーク違うか、全国の皆様はどっか行かれたでしょうか。少しね、心が癒されるっていうか、外を歩いたり家族で過ごして10日間ぐらいあったんですかね、なんか過ごしたらいいなと思うんですけど、東京は割引がなくてなんか割引がないってわけじゃないで行くなというなんか風潮でございます。東京スタジオからお届けしております。まあ、しかも暑いですね。こうちょっとこれもうすごい暑くて、クーラーとかガンガンね、もう入れてますけど、なんでこんな暑いんですかね暑い、暑いっすよ。皆様、大丈夫ですかね、こうね、脱水症状とか起きないように。
ひらに燃えてる。
もうね、そう、暑い。早いっすかね、クーラー。もう今も入れてますね、もう。ミキさん。
ひらにの思いが燃えてる。
あ、思いがね。思いも燃えてるし。
顔も赤い。
暑いのね、本当に暑い。暑いし真っ黒でね、今ね、外でサッカーとかしてるともう暑すぎて。でもね、寒いよりね、暑い方がいいですね。
情熱
ひらに。情熱的にね。でもクーラーは必需品ですね。皆様体気をつけてください。まあね、これね、平井祐希の夢は育つっていうあれなんですけど、平井祐希のこのひらにのね、夢が育つわけじゃないんですよ。これね、改めてちゃんと、なんか、平谷祐希のっていうのはなんていうの、こう、夢は育つというのがメインでございまして、こう名札ね、まあ何でもこう、ペットボトルでもね、名前がいっぱい書いてるじゃないですか、その飲み物の名前。平谷祐希っていうのもなるべくね、どこでも名前を出した方が、やっぱね、いいなと思って、平谷祐希っていうのは何でもつけるようにして、夢は育つという番組なので改めて、本来はゲストの方をお招きして、その夢の、叶えるのに必要なこととか、そういうターニングポイントとかを皆様にお届けしようとしている番組だったんですけれども、このコロナ禍でね、なかなかそういうゲストの方をお呼びしてっていうのが、自粛モードで今こうして自分がこう話して、もうかれこれ2年近くあんまりゲスト呼ばないで話してるんですけど、本来は毎回ゲストをお呼びして、皆様と夢のシェアをしていけたらいいなということで、この番組のタイトルにしました。なんで平井祐希が一人で語ってても平井祐希の夢が育つわけではなくて、今日も皆様と夢をね、皆様の夢育っていきたいと思っております。そういうサポートができたらいいなと思って平井兄と名乗っております。今日はこの間ですね、夢の種号が完成しまして、その式典に行ってきたので、その話をしていきたいと思います。夢の種号っていうのはね、なんだって話になるんですけど、これがね、移動式ラジオ局ってことで、まあ、夢の種がそもそも全国の都道府県にできたらいいなってことで、今全部で、あ、これも全然適当だ、7個 ?9 個まあ、11個になるんですよ、もう。とにかく、どんどん増えてって。でもコロナ禍なのにどんどん頑張って増えて、11個になって、るんですけれど、まあ、全国都道府県全部にねできたらいいなってことで始めたんですけど、なんかそういう風に考えたら、3年前この今ね行ってお会いしてきた人がこのね、長屋正幸さんっていうこのね夢の種の絵本もあるんですけど、それをねデザインした方なんですけど、正幸の正がこう何ですか、公務員の公だから、ハムさんってみんなに呼ばれて、ハム太郎みたいなね、ハムさんっていう方が なんかちょっと全国これなんか Facebook しか夢の種ってないし、なんかこんなんじゃ都道府県行ったらもうわしは死んじゃうと、わしは死んじゃうまで行ってないけど、でも何年かかるんだと、だったらもう車作って自分から移動しろよって発案したこのハムさんとお話ししてきまして、してハムさんがこう行った時に、あの代表共同代表の、ね、佐藤大輔さんと岡田直樹さんがいるんですけど、まあ無視したとで全然聞いてなくて無視したけれど、コロナ禍になって何かできることって言って、この夢の種子移動していくこのラジオ局っていうのが出来上がりました。そのね、式典の出航式がこの間あってですね、そこに参加してきたんですけど、夢の種のね、パーソナリティなのに夢の種大学っていうのがあるんですけど、そこをいつもね大阪に必ず行かなきゃいけなかったんですよ。今はズームとかでやるようになったんですけど、そこに行くと何ですか、打ち上げになんか近くのね船長さんのやってるお店があって、そこに船長さんがいるんですよ。船長さんのパフォーマンスもあるのかな、あれは。美味しいお料理屋さんがあって、そこに行くと船長さんがね出航の挨拶をしてくれるんですよ、いつも。でそのなんかその声がなんかゲスボっていうんですか、なんかすごい本当のなんか船長さんにみたいな、なんかすごいお腹からなんか変な声が出る声で、夢の種出航とかってパーソナリティをお祝いしてくれるなんか場所で、こうなんか二次会的な打ち上げをしてくれるんですけど、今回もう出航式って本当の出航で、船長さんまた来てそのゲスボで出航の挨拶をしてくれたりとか、あとは式典とかですね、やっぱり直樹さんと愛介さんと久しぶりにお会いして、本当2年3年ぶりかな、コロナになってから久しぶりにお会いして、2人の温かさっていうんですかね、やっぱこうなん人って言葉だけじゃなくて見るだけでわー伝わるとかってなんかあるじゃないですか。やっぱすごいこう愛してる愛がつっと出てきた瞬間になんかわーってあったかくなって、あそうだ僕はなんかその感覚で夢の種のパーソナリティを目指したんだってなんか再び思い起こしてくれるような2人の登場で、で話はね別にね、まあ行き当たりばったりって言いたいんですけど、あったかいして式典ではあったんだけれど、まあいつもの、いやいい感じですよねこれ夢の種。何がいいってこう普通だったらね、こんだけプロジェクトだったらやっぱりこう動画が流れてね、じゃーんって V も作って感動するのが、なんかそういうのいっぱい大企業でもいっぱいそうじゃないですか。夢の種の良さはそうじゃないんですよ。やっぱね、なんて言ったらいいんだろう、もう本当に労働力って言ったらいいのかな、ザ労働力、そういうなんていうのか、なんか機械に頼らないっていうか、ラジオには頼ってないけど古いんですよね。古いっていうか人とのつながりがすごいあって、まあなんか手作り感が半端ないって言ったらすごい悪く聞こえちゃうけれども、そこになんか夢の種の良さがあったんですよ一番最初にね。してこうやってやったら、なんて一番最初の話が、いや間に合いましたとなんか言ってて、年信さんちの粉っていうね、そのなんかそこのなんか工場ではないですけど、そこで式典があったんですけど、そこのまずなんか屋根のペンキが塗り終わりましたとかって言って、なんか今日その昨日の夜までペンキ塗ってました、これが大変でって話から、もうなんか本当にバカですよね。なんかこんなこと、走行のなんかバカさ加減っていうか、そういう話からやっぱりつかみがしっかりしてて、してすごい良かったのは、今までのね直樹さんの盛り上がるお話の中に出てくる登場人物が全員切ったんですよ。ゲストでも来賓じゃなくて、なんかこう応援し駆けつけて、していろいろ面白い話がいっぱいあるんですよ。夢の種のこのパーソナリティなのに、まあ、説明会っていうか、その夢の種の説明は1分もないんですよ。60分あったら59分は直樹さんの伝説の話、夢の種の伝説の物語の話で、説明は1分もないから、なんか全部なんかそのできるまでのヒストリーっていうか、その中、すごい面白いんですけど、まあ、それを聞いてね、やりたいと、なんか、いや、そういう話を聞く、なんかやるつもりなかったのに、その話を聞いてやりたいと思って今僕もここにいたんだって思い返して、そしたらそこでね、まあ全部あれですけど、家賃とかも最初ね この夢の種の放送局作るのに家賃を払えなくて、その半分に勝手に仕切って半分払いますから残り半分はちょっと待ってくださいとかって言った話とかもあるんですよ。でそれをなんか引き受けてくれた今は市議会員の方なんかその人も出てきたりとかして、いや当時はとかってそんなバカな話やとかって実物の人だってなったり、そのあれですよね、こう不登校になってそのドキュメンタリーのその方もいらしたり、当時はねジェンダーとかの話がなくてそれで苦しんでたその話の人もいらしたりとか、いろんな人たち関わった人たちがみんないらして、で幸田亮さんとかも夢の種立ち上げる前からの話とか、ラジオ局の PA やっていつかラジオに関わりたいなと思ったらこういうの生まれたとかってやっぱ話がね、みんないろんな話を聞けてすんごい心が温まった回でした。夢の種に関わっているのがねとっても嬉しいような回だったんですよ。だから行ってよかったなとかって思って今日今話しております。ちょっと暑くなってくるんでね、また CM の後にまた引き続き話したいと思います。一点 CM に行きたいと思います。
本気でやれ、もっと欲張れ、平井祐希の俳優アカデミー。音は聞くな、感じろ。
悔しがるんじゃなくてもっと
言えろ。
努力してもさ手に入らないもの、それを手に入れろ。大切なものは自分で。
株式会社ファーストサウンド代表の檜山初音です。声って温度で相手に伝わると思うんです。輝くような声、愛情の伝わる声とか、大切な人の輪にいるあなたの暮らしに合った声をプロデュースしたい。ファーストサウンド公式ホームページをご覧ください。
今ね、もう全然話がまとまらないでね、もうめちゃめちゃ話してますけれど、まあ暑さは伝わったかも。まあ、伝わった、暑さね。そう、楽しかったんですよ。楽しかったっていうか、まあバーベキューとかね、いろんな読売新聞にも載って、すごい良かったんです。いい回だったなって話をして、まあ、リスナーの皆様には、だからこの夢の種号っていうのは、今ね、こう、移動して、トシノブさんちの粉っていうのが今ね、代表の直樹さんがやってるんですけど、怪しい粉を売ってるわけじゃなくて、お好み焼きとかの粉を売ってて、そのトシノブさんも実物が登場したんですよ、この間。あ、トシノブさんだーって言って、なんか変な感動を覚えるというね。なんか全然知らないのに。でも、トシノブさんちの粉っていうのを作って、自動設にこうね、届けたりとかして、今ね、その届けた児童施設とか今入りやすいとってもいい環境になって、次は今度ラジオ局ラジオ出演してみませんかっていうことで、子どもたちに今全国の子どもたちにこの移動式ラジオ局で行ってラジオやりたいでもいいし、まだ今ねアイデア募集中ですよね。どういうことに使ったらいいか。でもね、このまあなんかやってる自分たちからしたら、このラジオのパーソナリティとか、このここで話してゲストでも話した人にしかわからないすごいね心温まるものがあるんですよ。これを子供たち親でもいいし、なんだろう、うまくこのラジオ局届けて、内装もねすごい良かったんですよね。あれ写真じゃ届かないんですけど、座り心地もめっちゃいい高級感のある、いやあれは子供たちテンション爆上げ、いい距離感でね、車もなんか写真だとちょっとちっちゃいんですけど、実際すごい大きくて、かっこいいんですよ。で、そこにちょっと、スポンサーじゃないですけど、ちょっと寄付させていただいて、今ロゴを、平井祐希のハイアカデミーってことで、車の右側面に乗せていただいて、一緒に走るんですけど、このハムさんが運転手で、ハムさんがこうね、 だから東徳走りをハム太郎ですよね。ハムさんが運転して、して、だからハムさんとお話しして、全国から、なんていうのかな、光り輝く原石を見つけてきてくれと。その人がいたら僕のところに問い合わせを、全国からこう俳優とか、アーティストになりたい人たちとか、なんか光るものをね、ハムさん自体もデザイナーだからやっぱ分かると思うんですよ。してなんか僕に繋いでくれて、僕がちょっと、ね、ちょっと、ね、なんかしてこうやって将来ね、芸能界で活躍して、その人が出た作品がまたみんなに勇気を与えられたりとか、感動を与えたら、すっごいいい向上効果、相乗効果だし、またいるんですよ、原石が地方にね。わかるかな？なんか地方にいるんですよね。東京都にも素敵な子たちいっぱいいるんだけど、やっぱ型にはまってるんですよ。僕の原理原則で、やっぱり自然に子供の時に関わってない子は、やっぱ歌ってもね、世界観が広がらないみたいな。こんなこと言ったらめっちゃ怒られたりして。でも、僕も北海道で育ったんですよ。もう春から、こうね、冬の厳しさから春にこう、雪解けのこの水の音とか、なんかあるんですよ、香りとかね。そういう細かいのを感じて、幼少期に感じた子っていうのは、ちょっとね、やっぱ演技とかも歌とかも違うんですよね。でやっぱカリフォルニアのこのなんていうんですか、あの夕日とか、まあ日本でも素敵な夕日いっぱいあるじゃないですか。やっぱ自然を取り入れてる子供たち地方に多いと思うんですよね。だからそういう子たちに声をかけてくれるときっとハムさんは、そしたらこの子たちを一生懸命こうね、 PA のミキさんとね、一緒に育て上げてね、これ楽しいですよね。
ところどころ降ってくるから気が緩まない。でも頑張る。
もうねこう収録前に話すぎても結構疲れちゃってるんですよ。お互いにもうね出来上がっちゃって、まあそう、まあでもいいアップだ、アップ。疲れて、まあね、そういうね、ありがとうございます。
時々天の声入れます。
天の声を新しい形で、はい、そうだから、そういう子たちをね、ぜひぜひと思って、自分はそうじゃなくてもね、このラジオに本当に出演してもらいたい。だからこれを聞いてとか、なんかあった、いいアイデアがあったら、ぜひ僕でもいいし、目の種でも問い合わせていただいて、移動していきたいと思いますよ。ぜひね、体験してもらいたいですね。はい、その夢の種子が完成したという今日はお話でした。そしてね、みんなで思いを込めて作り上げた、そこまでの経緯とかもすごい改めて大切だなと思った今日この頃を、皆様に今日はね、夢の種子式典に参加してきたという話をさせていただきました。ラジオでありがとう。ヒラニーからのメッセージです。リスナーの皆様、今夜もラジオを聞いてくれてありがとうございます。こうして声で皆様と一緒に過ごせる時間が何よりも幸せです。ところで最近、真剣にありがとうって誰かに伝えましたか？人生ではありがとうをたくさん言うことがとても大切です。特に誰にありがとうを伝えるかがとても重要です。いつもそばにいてくれる人ほどありがとうと思っているのに伝えられていないものです。育ててくれたお父さんやお母さんに、丈夫な体で産んでくれてありがとう。愛する人にいつも些細なことで喧嘩ばかりしてくれるね、本当は幸せです、ありがとう。仕事仲間にいつも恥ずかしくて言えないけどありがとうの言葉、特別な人にずっと言えないでいるあの時のありがとうの言葉。先日、伊藤ラジオ局夢の種子が完成して出稿いたしました。全国どこでも夢の種子が駆けつけて収録できるようになりました。あなたの、あなただけの特別なありがとうをラジオで伝えてみませんか？もちろんメールでもヒラニーが代わって心を込めて読み上げます。 ありがとうを言われて嫌な気持ちになる人は誰もいません。またありがとうを言って嫌な気持ちになる人も絶対にいません。ありがとうはそんな魔法の言葉なんです。ぜひあなたの心からのありがとうや伝えたい人への熱い思いなど番組宛てにお便りください。お待ちしております。ヒラニーでした。
苦しくて眠れない夜、真っ暗で何も聞こえない、閉じ込めて、
そうやって僕らはゼロになる。
はい、あっという間にエンディングの時間になりました。今期のエンディングテーマは有沢美和プロデュースカルティアで雨降って透明です。はい、今日はね、皆様にただくっちゃべって終わったというね
楽しかったよ、
ね、いやありがとうございます。もうね、ただね、こう夢の種号ができたということのお知らせをいたしました。いやー、こうね、思いを伝えると改めてね、こう大変ですね。いっぱいこう凝縮してすごい夢がこもったね、移動式でどんな人にこれから会えるのか本当に楽しみですね。なんかね、東京はすごい閉塞感がまだあって、電車とかもね、空気の換気とかすごいして、まあ、遅くこう回ったりとかして工夫してね、満員電車も対応してますけど、地方の方が人と会う場、長岡祭りの花火大会が3年ぶりに開催することが決まりまして、長岡の、ね、花火大会すごいんですよ。僕も一度ね、ご縁で行かせていただいたことがあるんですけど、やっぱそういうのね、準備してし始めるってすごいいいと思うんですよ。みんなのなんていうのかな、集まる場所、そこにあの生の花火の生の音、すごいですよ。目が飛ぶんですよ、やっぱね、すごいの。なんか火事どころじゃないね、こう目に収まらないんですよ。このなんていうのかな、自分の視野が狭いのかな、180度って人間金魚だったら見れるのかな、なんかこうすごいの、なんていうのかな、もう一面ずっと花火なんですよ。この右の何メートル、僕なんてもうディズニーランドとかで花火見ただけ感動するじゃないですか。うわー綺麗って、長岡のその花火の量がやばいね。あれは一度でやっぱああいうのを見るとやっぱ心がね、やっぱ平和だなって思うし、感動するし、すごいし、記憶に残るし、なんだろう、やっぱり生きててよかったって思うよな。なんかああいうものをね、みんなが普通に見れて、見たい人が見れたりとか、家族で見れたりとか、好きな人見れたりとか、日本の良さって風物詩っていうのかな、ああいうのがちょっとずつでもどんどん、そういうのって日本しかないんですよ。海外のカーニバルってちょっと違うんですよね。だからそういう日本のそういうのがどんどんどんどんあればいいなと思って。もう東京はまだまだね、険しいね。やっぱ日本代表だからね。そのこと言うと怒られる、日本代表全部そのでもやっぱり、ね、だから地方のパワーをもらって動けるところから動いていった方がいいなってすごい感じました。だから今回のこの夢の種子、どんどん地方、千葉県とかね、埼玉県とか、でも関東は厳しいのかもしれない。やっぱり関東じゃないところは結構意外に明るくなってるんで、それの波に乗っていきたいなとヒラニーも思っております。だから番組ね、ぜひぜひお便り、そういうの参加したいとかね、お待ちしておりますんで、待っております。またくっちゃべってね、宣伝するの忘れました、ヒラニーねダメだねまあでも思いは伝わったラジオということでね、まあ、番組何かあったら問い合わせください。それでは皆様、引き続き夢の種放送局お楽しみください。じゃあね、テネルセコンフィアンサー。
光るいめまいと憂鬱で滲む水彩画の空、ぐちゃぐちゃになった絵の具、苦しくてもがいた朝、無眼眼と響く